正しいとは何か、人はなぜ自分が正しいと思うのか。いやですね、私、日本は民主主義だと、言論の自由もあると、それから反論の自由もあるというふうに思って、しかも多様化の時代といいですね、左翼の人たちも、まあ、右の人たちもですね、共にそういうことは否定してないんですけども、まあ、これマスコミが悪いとも言えないんですよ。ネットも同じようなもんなんでですね、私はね、皆さんが多様化の時代と言ってるんだけれども、その実際は多様化の時代というのがどういうことを意味するのかっていうことをあまり考えてないかですね、実は口ではそう言ってるけども本当はそう思ってないか、どっちかだと思うんですよね。多様化の時代とはもちろんこの言葉の通りですね、人によって考え方が違うということを認めるっていうことですね。あの 人によって考え方やら希望とか望みとか幸せとか夫婦とか男女とか、そういうのがそれぞれ違う。それが今まではもう社会はこうするんだって決まってた、まあ、特に日本ではですね、民族があまりこう分散してないとか、それから文化がかなり似てるっていうこともあってですね、まあ、今までは日本人が合意するということは一つに決まってるというふうに考えてたわけですね。しかし、まあ、いろんなグローバリゼーションというか世界的な波もあるし、またそういうとこからいいものを取っていくというのは日本の文化の優れたところでもあるので、まあ、多様化の時代というのに反対している人ってあんまり見かけてないんですよ。ところが現実の言動はですね、私なんかもうじゃんじゃん叩かれるんですけど、武田の言ってるのはおかしいじゃないかとかですね、そんな過激なこと言ってどうするんだとかですね、そういう話が結構多いんですよ。まあ、もちろん僕ばかりじゃないですね。だからその本当に多くの人が多様化の時代を認めてるのかと思うんですよね。多様化の時代ってもちろん簡単に言えば他人を尊重し自らも主張するってことですよね。他人は他人なんだと。だから他人がカレーライス食べようが中華が好きでも それはそれでいいんじゃないかと、まあ、自分は和食が好きだとそれでいいんじゃないかと、これを食べなきゃいけないってことないと。それから健康もそうですね、まあ、タバコなんかその典型的で、禁煙学会っていうのはもうひどい学会でしたね、禁煙学会の理事長さんかなんかの、我々と偉い先生がですね、お医者さんですけど全然診察もしないのに、副流煙かなんかの影響で病気になったという診断書を書いて、それをもとに悪い人が4000万円か5000万円ぐらいの損害賠償訴訟をしたというのがバレて、それでこれ診察してないじゃないかってことになりましたね。これはどうしてかっていうと、タバコを吸うっていうことは多様化の時代を認める一つのですね、まあ、メルクマールっていうか肝心なとこだったわけですね。もちろんあの人前でタバコを吸ってそのタバコの煙をその人の顔に吹きつけるなんていうのがいいかどうかってのはこれ全然別の問題ですね。自分の、家で、まあ、他に迷惑をかけずに吸ってとかね、それからまあ喫煙所がちゃんとあってそういうところで吸うと、僕は実は全然考えがさらに違って、あの副流煙というのは若干の発がん性がありますんでね、私はあの日本人の発がん、を抑えてた一つの大きな功績のあったもんじゃないかと思ってるんですね。あの皆さんよく知ってるように無菌室なんかで、育てたらすぐ死にますね、あの免疫が落ちて。がんももちろん免疫によって決まるわけですから、だから日常的にある程度発がん物質に触れてないといけないんですが、発がん物質に触れるってのはなかなか難しいんですね。まあ、あの私が日常的に思うのは、まあ、タバコの煙ぐらいがちょうどいいぐらいじゃないかなと、まあ、いうふうに私は思ってるので、全然私は考えが違うんですが、これはまあ尊重してくれないんですよ。武田はなんだとか言ってくるんですね。これはあの禁酒法がですね、20世紀の最初にアメリカで成立した時に、あれは禁酒法つってもですね、お酒を飲むのは禁止できなかったんですよ。お酒を製造したり販売したり輸送したりするっていうのに規制がかかってですね、まあ、その規制が非常に論理的じゃなかったもんですから、結果的にはギャングを生んで抗争事件が起きただけで終わってしまったんですね。これもまあ感情的なもんで、多様化の時代を尊重しなかったっていうことによって起こった まあ、社会的な失敗例なんですね。その時にお酒を飲むのが禁止されなかったのはなぜかっていうと、ある人がこういう質問をしたんですね。その禁酒団体っていうのがものすごく感情的でしたからね、まあ、禁煙団体が感情的なのと同じように禁酒団体も感情的なわけですね。それで禁酒団体に対してある人がですね、私は寝るときにベッドサイドでウイスキーを飲んで寝るのが私の、まあ、生活習慣ですと。他人に何の迷惑もかけてません。起きた時にはもうお酒は酔いが冷めておりますと。なぜ私がそれは法律的に規制されなきゃいけないんでしょうか。このまあアメリカですからね、多様化の時代ですから、アメリカまさに多様な民族ですよね。だってアメリカ人というのは、一番最初のイギリス人はそうでしたけど、他は移民で構成されてるわけですから、まさに多様化なんですね。だから多様化の時代っていうのはその理屈なんですよね、法律で決められる、もしくは指導とかそういうもので決められるのはですね、多様化の時代を認めて他人に迷惑かけるものだけっていうのがね、この多様化の時代の根本原因、根本なんですよね。だからそれで禁酒法っていうのは、お酒を飲むのは禁止できない、それは何の迷惑もかけてないから、迷惑がかかんないように飲みゃいいんだから。まあ今タバコも若干そうなってますけども、まあ、東京都の小池知事なんかがちょっと暴走しましてね、例えば区ごとにここの区では吸っちゃいけないとかいうのがあるんですよ。それはやっぱりちょっと行き過ぎですよね。それから子どもの、もともと子どもっていうのはですね、まあタバコを吸うのを禁止されてるんですけども、副流煙もダメだっていうのがあるわけですけども、これはですねデータが一切示されてないんですよ。データが示されて、やっぱりそれがデータを、そういうデータを示すために国立研究所とか大学とかそういうところあるわけですから、特に国立研究所はですね、やっぱり法律に定めるやつのやっぱ基本的なデータをですね取らなきゃいけないんですけど、だいたいインチキが多いんですよ。なんでインチキが多いかったらですね、政治家がなんか頼んで、ある団体が頼んでですね、ちょっとあんた、そういうデータを出してくれよってことになるんですね。これでやっぱりまあ今の小池都知事が環境大臣の時に問題が起きたのが、ネクタイを外すと温度は28度でも仕事ができるっていうの、これ早稲田大学が計算したんだと思うんですが、これなんかまあ御用学者の御用計算なんですね。どっちにでもデータが出てくるという結果で、依頼された人にいいように出すという、まあ、こういう御用学者がまあやっぱりどうしても今の日本にはゴロゴロしてるんですよね。ですからまあ、みんなが金が欲しい、つまり学問的な興味より金が欲しいんだっていうね、まあ、そういう時代になってしまってるわけです。でもう一つの問題はですね、この多様化の時代のもう一つの問題は、間違いがあればすぐ謝って訂正するっていうことが必要なんですよね。どうしてかというと、これはですね、今までのこの単一社会と違うんですよ。つまりそれぞれの人がそれぞれの価値観を持って議論したり話したりするわけですから、当然人の話を聞いたら、あ、自分が間違ってたなと思うチャンスは増えるんですよ。一様な社会っていうのはですね、社会に規範があって、大体の人がその社会をするわ、やるわけですからね。ですから、あれですね、意見はあまり変わらないんですけども、多様化の時代ってやっぱり他人の意見を尊重して聞きますからね。どうしても人間ですから、そうだな、俺も考えてみればそうだなって思うわけですよ。その時に謝らないんですよね。で訂正しないっていうのが多いんですよ。僕はもう必ず謝って訂正します。それからもう一つは、僕は科学者ですからね、科学者っていうのは新しい事実が出てきますから、新しい事実を求めてるわけですからね。ですから学問は自ら時代遅れになることを望むというんですけど、難しく言ってですね、学問は自らが時代遅れになることを望む、つまり昨日自分が言ったことは昨日までの知識で正しいと思うことなんですよ。で今日は新しいことが分かって、まあ、自分の意見を変えなきゃいけない、つまり昨日までの自分が時代遅れになる、その時代遅れになることが学問では大切なんだっていうのが、学問は自ら時代遅れになることを望むという言い方なんですね。 ですからこの多様化の時代って二重にですね、自分の考えが誤っていることを気がつくんですよ。一つは他人の考えを聞く、もう一つは、いろんな点でこう新しいことが分かりますから、それで誤って訂正する。ここでもう一つ問題はですね、これマスコミが悪いんですけど、ネットもそうなんですが、訂正した人をね、この批判するって叩くっていうのがあるんですね。これはその人は本当にいつも正しいこと言ってるのか、お釈迦様なのかというふうに言いたくなっちゃうような人もいるんですよ。ガンガン人の欠点を叩くと、あの時ああ言ってたじゃないかって、いやいやそれはね、その人間ですから、もちろんできるだけ訂正しないように心がけるのはいいですけどね。しかし人間には限界があると、いうことで、もう少し私は多様化の時代という限りは多様化を尊重した方がいいんじゃないかと、このように思います。